マミット FM は IT 企業で働く2人のママが子育てやテックについておしゃべりするポッドキャストです。ライフイベントを乗り越え楽しくテックライフを送っている様子をお伝えしていきます。フィードバックはハッシュタグマミット FM で募集しております。はい。
はい。
お疲れ様です。
お疲れ様です。
今日どうしようかなと思っていてですね。最近ずっと技術ネタがあまりなかったなと思っているので、
ほいほい。
なんかたまには技術ネタをいければいいなと思ってるんですが、そう、なんか前も言ったけど、技術ネタをしゃべるのちょっとだけカロリーというか、エネルギー、
高い。
なんか下手な、めちゃくちゃなことを言えないなみたいな、ちょっとしたハードルがあったんで、
あ、心理的なね。
あるものですね。なんかあまりにも技術ネタ言ってないなと思っていて。でなんかね、それについては、もう技術ネタに入る前になんですけど、なんかほら、仕事を、技術ネタ喋るには、もちろんなんか開発をしていたりとか、何かしら手を動かしてないと喋れないわけですけど、ちょっとね、業務的にやっぱりね、年次的にですね、だんだんこう、マネジメントのレイヤーに入ってくる年頃じゃん。
あるあるだね。
そう、ちょっとこういうジレンマみたいな、このエンジニア、多分誰もがこう、ね、30代とか、エンジニアでね、やってきて、30代突入して思ってることかもしれないんですけどね、こうよく見る、まあ、手を動かす人、プレイングなのか、マネージャーなのかみたいな話が、まあ、ありつつ。で、今となれば、まあ、求められてることとか、こうあとはまあ、ある程度のこう業務的なコーディングとか開発経験を積んだっていうのもあって、なんかマネジメントに振り切るっていうのは、なんかまあ、やっぱり求められてるっていうベースで言うと、そっちがをやるべきだなとは思っているんですね。で、まあ、そんな中でも、まあ、ちょっとしたマネジメントをしている中でも、ちょっとした効率をしている話とか、効率化をしている話とか、またね、プライベートでなんかいろいろ作ってみたみたいなことできればいいんですけど、ちょっとその余力が今ない状態になってて、まあ、ちょこっとした、業務でのね、効率化みたいな話ができたらいいなとか思ってて、そう。で、ちょっとそれについて考えてたんですけど、なんかさ、まあね、私、その20代の入社それこそ3、4年目とかに1回、なんか、やったことあったんですね。ちょっとした事業部のボードメンバーみたいな。そう。で、なんか、その時って、とにかくなんか、自信がなくて 今でこそなんかこんなことを、マネジメントにちょっと振り切って最近やってますみたいに喋ってますけど、なんかその初回の時は、なんかね、なんでこんな自信なかったかっていうと、とにかく新卒のエンジニア職の入社の、まあ、第1号っていうのもあって、それでまあ3、4年目って言っても、とにかくなんか最初の1、2年目はもう技術ないからすごい頑張って、とにかく勉強してたみたいな状態で、がむしゃらにやってましたみたいな。で、そんな状態のまま、なんか周りと比較するとちょっとなんか理論みたいなとこ足りてないなとか、経験足りてないなってすごい思ってる中で、まあなんかちょっとしたその、まあ、出来っていうのかな、なんか、ボードメンバーみたいなのやって、で、つまり、私が評価するメンバーっていうのが、ほぼ全員、年上の、まあ、皆さん、中途のメンバーですね、男性の一回り上の、まあ、そこそこ経験を積んできたであろう、まあ、当時、そのウェブの開発っていうのは、まあ、そこまで経験めっちゃ積んでるっていう人が多かったわけじゃないと思うんですけど、その前のなんか、なんだろうな、組み込みなのか、ちょっと SIR から来たみたいな人すごい多かったね。なんか、そういう方たちを、のマネジメントみたいなことをやってた時期があったんです。が、もう、すごい、技術的に私は未熟なのに、なんか、大丈夫なのだろうかっていう、誰もそんなこと多分思ってなかったかもしれないんですけど、すごい脅迫観が張られてたんですよね、とにかく。で、とにかくなんか、その技術がない。スキルがないと何も言うことも言っちゃいけないんだみたいな、言えないんだみたいな感じですごい思ってね、かなり必死に勉強してて、 で、さっき言ったなんか理論とかがないっていうのもコンプレックスだったから、ちょっと大学院に突然行ってみたりとかね。
あ、行ってたね。や、頑張ってたよね、あの時ね。
いや、マジでもうね、その時人生で一番なんかもう、ハードですね。死にそうでした。うん、そう、なんかね、もう完全に、もうその頃の自分はインポスターシンドロームの典型例ですね。
はいはいはい。
気にしすぎてて、なんか、例えば、すごい、まあ女性の割合もものすごい少ないし、
うん、
新卒の割合もすごい少ない中、なんか私がそういう、なんか評価とかする、マネジメントとかする立場になって、なんかもしかしたら他の人は、新卒だから、なんかちょっとひいきされているんじゃないかって思ってるんじゃないかとか。
ああ。
まあやっぱりその、技術 is best みたいな。
うん、
時代ってか別に今もそうなんだけど、うん、なんかすごいね、そういう自信なかったり、脅迫観念に駆られてたなって、
うんうんうん、
ちょっと思いをね、馳せてて。
はいはい。
10年ぐらい経った今としては、今となっては、別にそんな、結局どこまで行っても、なんか 100% この技術が分かるみたいなことにならないし、別に。
うん。
うん、なんか開き直って、まあ求められてることベースで、今、その10年前の自分にはね、言いたいのは、まあ、いろいろ見越して、こう、せっかく役割を与えてもらってたんだから、自信を持ってね、うん、やればよかったんですよね、きっと。だけど、なんか私ですみませんみたいな気持ちを常に持っていたみたいな。
はいはいはい。
っていう、まあ、マネジメントみたいなことしてた時期も、まあ、戻ってますけどね、うん、まあ、ありつつ、で、今、その、ちょっと前置き長くなったけど、そんなようなことでさ、あんまり手を動かせてないんですけど、
はいはい、
うん、そんな中で工夫してなんかいろいろやってみていて、ちょこちょこ話そうとしてるのが1点目が、前にも話したんですけど、クラスプっていう、
うん、
あのガスを、
うんうん、
私が今やってるとやっぱ結構ガスがメインだったりするんで、
はいはい、
それをただガスをなんかブラウザであのそのちょっとやりづらいブラウザで書くっていう
体
験をしない、
うん
うん、っていうところをちょっとやってて、それでチームメンバーがあのいるんですけど、その子とも、シェアできるような形で、あの前は、ただ、素の字 JavaScript で自分の手元でクラスプを書いてプッシュしましたよ。なんか反映しましたよ、動きましたよ、みたいな話をしたと思うんですけど、
うんうん、
まあ、第2弾ということとして、まあ、それをタイプスクリプトでちゃんと書いたっていう。そうそう、なんかそのクラスプ自体がもともとその、うん、なんだろうな、TS コンパティブルだよみたいな結構書いてあったりして、
うんうん、
まあ、でも最初はそれを使ってなかったんですけど、
うん、
まあ、あの、それやったのね、2ヶ月、1ヶ月、2ヶ月ぐらい前なんですけど、その時結構私が熱心にやってたチャット GPT さんにね、どうやってクラスプで TS で書くのとか言って聞いたら、
うん、
まあ、こういうあの TS コンフィグ、こういうのインストールしてやって、
うんうん、
できるよ、このライブラリでいけるよみたいなの出てきたんです。そのままピッ
タリとか、はいはい、
まあ本当にゼロコンフィグっていうか、あの、なんかいきなり TS を書き出すことができたわけですね。
うんうん。
おうと思って。で、とりあえず手元で、まあタイプスクリプトですね。スプシをなんかゴニョゴニョゴニョゴニョするっていうね。
うん。
TS を書いたわけですね。
はいはい。
うん、ここのラインの、ここのレンジのなんかを持ってきて、
はいはい、
この、まあなんかなんつうの、SQL 文を作るっていうガス、
うんうん、
ここのセルから、あの、こことこの文字列をくっつけて、みたいなもの。うお、またなんか来た。ちょっと待ってね。
うん、
どこまで行った？そうそう、TS でね、書いたと。で、うん、それをですね、プッシュ。前も、まあ、話した通りですけど、クラスプ、プッシュとか言ってやると、まあ、ブラウザに、ね、反映されるわけですけど、
はいはいはい、
そこまで同じなんですけど、なんかすごいなって思ったのは、そのプッシュのタイミング、プッシュのタイミングなのか、ランのタイミングなのかちょっと忘れたんですけど、
うん、
それをトランスパイルしてくれて、
うんうん、
もちろん、まあ、タイプスクリプトっていうのはあくまであの型あのベースで書けて、その後はあの結局 JavaScript に
変化する、うんうん、
そう書き出されて、それがまあ実行されるわけなんですけれども、
うんうん、
まあ、トランスパイルっていうその作業が、なんか勝手に、私何もやってないんですけど、そのクラスプの中に組み込まれているっていうのが。
へー。
そうそうそう、あ、これがなんかそういう TS コンパティブなんかやってるよっていうのがそういうことかっていうのはちょっと思いながら、まあだから本当に体験としてはやっぱりすごいよくできてて、プッシュってやったらなんか勝手にその JS になったものがブラウザに反映されるんですね。もちろんブラウザとかガスが、普通にが目的地である JavaScript ガスへ、反映されていると。そこまでは、おお、いいね。やっぱり、型をつけて書けるっていう体験はやっぱり最高だし、スプレッドシートとかね、やっぱさ、なんかこう、関数用意されてるんですけど、いろいろ、Google から提供されてる。やっぱりそのシートをなんか、例えば Get シートバイネームとかやると、何の型のものが返ってくるかっていうのは、やっぱりガスで書いて、そのまま書いてると分かんないから、全部これはヌルになるかもしれないよとか、もう TS なんでもちろん出てくるし、すごいいい体験だと思ったんですね。っていう話なんですけど、なんか一個欠点があって、つまりそのローカルから、ローカルトゥーリモートは、順序としては TS、JS、ブラウザの。順序で行くんで、その一方向に関しては全然いいんですけど、それで、なんか、プルしたんですよ、一回。間違えて、ブラウザの方でガスでちょこっとなんかいじりたくていじっちゃって、ああ、と思って、そう、これを、もう一回、手元にマージしたいと思って、途中でプルしてみたら、まあ、当たり前なんですけど、JS のものが、
ああ、そういうことか。
まずマージされるんで、つまり、TS の方には何も変化が、まあ、もちろんないわけじゃないですか。親と思って、まあそりゃそうなんだけど、まあ、つまり双方向っていうのはやっぱりきついな、今。ちょっとやり方あるのか分かんないですけど、なんか片方向しかできないなっていう欠点はありつつですね。
なるほどね。
で、それで、リードミーに、いろいろちゃんとこう、ローカルではクラスプ、まずログインして、クラスプ、ランして、プッシュして、クラスプオープンするんだよみたいな、ちゃんと書いたことによりですね。で、これを GitHub にコミットしたことにより、チームメンバーとガスが共有できるというですね。
いいね。
ね、いいでしょう。すごいいい体験ができましたっていう、まあ、ちょこっとした効率化の話が、こういう話が一つありますね。と、これは本当、That's all って感じなんですけど、なんか、ずっと喋ろうと思って今にまで至っちゃってるのが、ちょっと去年の話なんですが、久しく最近喋ってなかった Web3 周りの技術というか、にちょこっとだけ触れたっていう話をしようし
あ、
よう、
そうなんだ。
今に至っちゃってるんですけど、なんか年末、12月のね、にね、アドベントカレンダーに参加したんですね。
そうなんだ。
そう、実は Web3、しかも Web3 アドベントカレンダーです。
私ちょっとキャッチアップできてなかった、それ。
ああ、全然なんか、そう。本当に大したあれじゃないんですけど、ちょっとどっか貼っときますけど、きっかけとしては、クリエイターズスタジオで Web3 のマイノリティコミュニティがあって、まあ、一応そこにちょっと幽霊ながら入ってるんですけど、まあ、そこで、オーガナイザーのね、方が、こう、Web3 のアドベントカレンダーみんな書こうって言ってた。聞きましょう。ああ、でもそうだよな。この Web3 のなんかすでにジェンダーギャップが始まっている、ここで積極的に書く人、すごいし、自分も書けるようにならねば、みたいな感じで。
ゆうちゃん、ほんとそういうとこすごいわ。
そう？そうなの？いや、なんかね、若手の方たちが頑張ってていいなって見てるだけのつもりだったんですけど、そしたらその日本屋さんに書きましょうみたいな感じで言ってくれて、そしたらね、一個だけ私、あんまりウェブス、なんかスマートコントラクトの技術がどうとかってとこまでは触ってないんですけど、ブロックチェーンとかまでは。なんか、一件、いつだったかな、去年の秋ぐらいに、コネクト、ウォレットボタンってあるじゃないですか、このウェブ、NFT のサイトとか。
あるね。
まあ、ウォレットコネクトしてね。そうそう。あのボタンをね、ウェブのページにピロッと設置したことがあったんですよ。
そうなんだ。
それがね、私初めてそこのコントリビュートした、発案件なんですけど、クリエイターのスタジオの、ちょっと後で書くのか。 私がその Web3 この辺の技術について触ることっていうのは、そのクリエイターズスタジオでちょっと見ているやつしかないんですけど、やっぱ全然触る機会ないじゃないですか。だからあんまり本気が出ないっていうのがあるんですけれども、でも、なんか Web、コネクトウォレットボタンっていうのをつけるっていう作業をその時に、まあもうなんか今リニューアルしちゃってるんで、見た目変わっちゃってるんですけど、やったんですよ。そこだけちょっとコントリビュートしてみたんですね。そう。で、それは普通にそのボタンを、コネクトボタンをつけるまでは別になんか今までの、なんだろう、フロントエンドの技術でつけられるんですけど、ポチンって押した時にさ、こう、メタマスクとかにさ、コネクトするためのダイヤログが出るじゃないですか。レインボーキット、アジアのレインボーとか、なんかコインベースウォレット、メタマスク、こういうどこかのこうウォレットと、
自分のね、持ってるウォレットに接続する。
接続して、なんか、そうすると接続先に飛んで、なんかゴニョゴニョやるじゃないですか。なんか、それは確かにどうやるのかよくわからないと思ってて、ボタンをつけて表面終わりじゃなくて、なんかその先、強いて新しいことといえば、それ、その先があるっていうことなんですけど、で、それをですね、ちょっといろいろ調べて、つけてみたんですよ。で、まあ、そのための記事っていうのが、を書いたんですけど、ね、ちょっとペロッと貼りますけどね、なんか全然ビューとかは少ないなんですけど、なんかそれをね、あ、神谷さん、それで、ぜひ書いてくださいって言われて、あ、これでいいのかってなったんですね。
なるほど。
何みたいな。私、何も触ってないしな、書かなきゃな、でも何もないしなって思ってたら、あ、いいのか、これで、みたいな。で、ね、とにかく日本語の記事がすごい少ないと。だから本当になんかイージーなものでも、何でもいいから日本語のドキュメントがあるべきだと。あ、なるほどって思って、それならできるかもしれないってなって、この全デビューしたんですね。それまで使ってた、あ、ど忘れしちゃった。これ系の名の、なんだっけ、サービスあったじゃないですか。キータか、キータ。キータに書こうかなって一瞬思ってたんですけど、自分のキータを見返したら、マジでね、もうなんか、最後に書いたのがね、7年前みたいな感じだったんですね。
そう、あるんだね、ゆうちゃん聞いたが。
私はほら、3000はね、なんか、いろいろ頑張って、技術ブログ書いたりしてたんですよ。
ああ、そうなんだ。あんま見たことない、そういうの。
本当に？それもちょっと。キーターはちょこっとしか書いてない。ほとんどね、ハテナブログに書いてますね。いや、なんかね、昔は結構書いてたんですよ。ハテナブログ、ハテナダイアリーだったっけ？
懐かしいな。
あ、そうなんだ。
アテナダイアリーがなくなったんだっけ？ブログになったんだっけ？なんか何かにマージされてしまったよね。なんかそういう記憶があるんだけど。
ダイアリーが、ハテナブログに、マージされた。
そうだよね。私もなんか昔ダイアリーやってたから、なんかどっかのタイミングでマージされた記憶があるぞ。
そうなんですよ。で、本当はね、私も最近また、ちょっと子育てが落ち着いてもないんだけど、まあ、なんかちょっと余裕が出てきたんで、ちょっと技術ブログ書きたいなっていうか、むしろ自分ブログ、もう一回なんかちゃんとしたいなと思いつつ、そこの勉強構築できてないので、記事も書けてないんですけど、まあ、なんかその、昔のね、技術ブログみたいな結構頑張って書いてて、ハテナブログかな。ハテナダイヤ。で、その途中からなんかキータが出始めてて、そうですね、2014年とかで、なんか、ハテナブログの最後で、そこからキータに移って、で、まあでも2014年って書いてあるから3000ですね、やっぱり。で、みたいな、なんかキータを見たら本当に、最後が2014年とか言ってなってるから、ベイグラントとファブリックとかなんか書いてある。なんか、そう。なんで、どうしようかなと思ったら、なんか、全で書いたら、みたいなお告げをいただいたんで、おって全デビューして、まあ、まだこの記事しかないですけどね。まあ、そうそう。それで書いたって話なんですけど、送ったけど。で、そのコネクトウォレットっていうボタンをペロってくっつけたんだけど、まあ、やっぱ、
本当だ。
やっぱりまだなんかカオスというか、なんか多分すごいライブラリーとかも乱立してて、まあ、枯れてると言うても、まだ何年、1、2年、3年とかなんかなみたいな、結局その一番枯れてると言われるライブラリーを使ったわけですけど、私結構その技術選定の時に、なんだろうな、枯れてるっていうのはまあまあ重視してる。人によっては最新のものを取り入れる人とかも全然いる。ちょっと技術選定のところに、これもね、産後ちょっと変わったところなんですけど、マインドセットとして、まあ、比較的枯れたもの、ドキュメントが豊富にあるものっていうのが、っていう、まあまあ、至極普通なんですけど、そういうのに、マインドセットが変わってるんですけど、なんで、いろいろ調べたところ、まあ、1、2、3、4、まあ、すっごい最新のものからないから、まあ、4つぐらい比較検討するライブラリがあって、これで調査して、まあ、リアクト、基本的には全部リアクトで実、あの実装されているライブラリな、全部リアクトのライブラリですけど、まあ、なんか、その、なんつうのかな、レベル感、ここをね、もうビューの形で用意されているものから、なんか API みたいな形で叩いてね、みたいな、で、ビューを自分たちで作ってね、みたいな状態の、あ、まあ、何種類かあって、まあ、その中で、レインボーキットっていう一番なんか、どうやら、枯れているらしいと、おすすめされたものを、まあ、結局選んでですね、まあ、そのドキュメント通り別に実装したっていう、ただそれだけの話なんですけど、まあ、こういうすごい久しぶりに技術ブログ書いたわけですよ。
本当だ。
なんかこういうコンポーネントを受けね、まあまあまあ別にリアクトの、まあ、行動なんで、そんな目新しいことはないかなと。思いつつも、まあ、ところどころやっぱ概念としては、なんか、その使う、ネットワークの、API とかをちゃんとそのレインボーキット、レインボーキットじゃないな、どこだっけな、どっかの、あ、アルケミーかな、アルケミーとかから、ネットワークの API のキーを取得しておいて、みたいな、それをちょっと設定ファイルかなんかに書いといて、なんかデプロイ、なんかその、コネクトウォレットって出てくる、ポップアップ出てくるじゃないですか。その時に、コネクトするときに何かその API のキーみたいなものが、認証っぽいのが必要らしくて、そこの、キーを取得する必要があったりですとか、みたいなことも一応書いてあるんですけど、そういうちょっとしたノウハウとかをね、まあ一応書いてみたらですね、まあそれなりにそれっぽく書けたんで なんかカスタマイズ、なんかデフォルトのこのレインボーキットは、こうコネクトウォレットボタンっていう青いブルーのなんか、まあ、テキストぐらいはちょっとすぐにカスタマイズできるんですけど、なんか見た目、これ以上その、まあその角の感じとか、色味とかを調整するには、なんかちょこっとこうカスタマイズする必要があって、そういう時はこういうリアクトコン拡張するためのコンポーネントを使うんだよみたいな記事を書きましてですね。これも本当にちょろっとした技術ネタですけど。まあでもなんか確かになと思って、こういう、まあ、思考が整理される。このポッドキャストもそうですけど、こういうブログでアウトプットするというのはね、まあ、早くちょっとベースを構築してアウトプットしなきゃなと思っている今日この頃なんですね。
すごい。
まあ、そういうものを書いたりですとかですね。時間がまだ平気ですね。ちょっと小ネタをちょこちょこ出していっていいですか？
もちろん。
で、さらにね、言うと、これはちょっとなんか喋るのを躊躇するぐらい、全然中身よくわかってないんです。初心者ながら、ソリディティデビューしたですね。まあ、またこの、去年末に結構ね、いろいろやってたんですよ、実は。
なんかすごいね、よくそんな時間取れるね。
ね。と ってたんだろう。いや、ね、年始から結構ね、いろいろ忙しいんですけど、年末一瞬、ちょっと余力あったんですね。
す
で、
ごい。
ま、余力あったというよりも、こういうのをやるから、やりたいから、ちょっと時間を捻出する、したとか、そういう感じなんですけどね、別に。もともと別に何もしなくて、時間があるっていうことはまああんまないわけですけど。まあそんな感じで、あ、なんかそのソリディティを書くっていうのをなんかお手伝いしてくれる人いませんかみたいな募集がちょっとあったんで、あ、なんか、 ハードル的には、すごい初心者がやるハードル的には一番優しい。しかも、とはいえ、ほら、個人でなんかさ、開発するみたいなことがさ、これに関しては全く思い浮かばないから、あ、やってみようって思って、まあ、手を挙げたわけなんですけど、
すごい。
それでなんか、初めてね、まあ、ソリディティなるものを書いたわけですね。まあ、それで、本当に、全然なんか、言語仕様とかまで見たわけでも何でもなく、ウェブ上にある、なんか、こう、いわゆる、こうやって書くといいよみたいなのを見、書いただけなんですが、まあ、それにしても、なんだかんだ、こう、まあ、新しい、全くの新しい言語っていうのは初めてだったわけ、初めてじゃない、すごい久しぶりだから、まあ、なんかちょっと面白いなと思って考察なんですけど、まずなんか、その、スマートコントラクト、を実装するための、まあ、コード という認識なんですけれども。で、書き方が、なんかそのソリ、前違った話かもしれないです。ソリディティはスマートコントラクトを書くための、コーディングという私の認識で、それ以外の、デプロイスクリプトだったりとか、設定ファイルとかの周辺のなんかエコシステムみたいなところは JS で書いてますと、書いてありますと。それでそのソリディティっていうので何を買ったか、ドット、なんとかドット SOL っていう拡張してますね。で、まあなんか見てたら、まあERC、まあなんか私が実装したのが1155っていう企画なんですけど、このイーサリアムの企画っていうのがなんかこうバージョンごとに多分いろいろあるっぽくて、で、なんかそのERC1155 ってやつは比較的その当時は多分新しくて、おそらくなんか NFT のこうやり取りの企画 なんかとみたいな、ちょっとふわっとした認識になっちゃってるんですけど、それがなんか、71なんとかとか、なんとかっていうバージョンがいくつかあって、で、その、私が実装したのは ERC1155 というインターフェースだと思うんですけど、まあ、インプリメントみたいな、実装するみたいな書き方をすると、どうやら、この企画にのっとった、コードが、スマートコントラクト、NFT のコードが書けるらしいと。そんなような認識で、まず書き始めました。で、そうそうそう、ERC1155 っていうのを、なんか、こう、そうですね、なんて言えばいいの、コードを読み上げるのも 意味わからないんで、なんて説明すればいいかわからないですけど、まずそういったインターフェースみたいなのを、IS、まあ、インターフェースって意味なのかな、ERC1155 みたいなのやる。で、その、書き始め。で、仕組みとしては、なんか、この中にこう、ミントをするっていう、こう、行動があるじゃないですか。NFT を。で、それをパブリックな、なんか、ファンクションで、ミントっていうのを書いて、そこのパラメーターになんか、何を、対象のそのターゲットの ID、トークンの ID と、数、その2つのパラメータをね、受け取って、で、その中で、まあ、ちょっとしたバリデーションみたいなことはしつつ、この ID ないですよとか、多分そういうことしつつですね。最終的に、この、なんだろう、まあ、ライブラリーを使ってるんですけど、OpenZeppelin、Contracts、Token、ERC1155.sol みたいな、まあ、だから JS とかで言うと普通に NPM のなんかライブラリを読んでいるみたいな。その、あ、あと10分。なんかそこら辺の、なんだろうな、ミントをする作業とかを自分で書けないので、まあ、それを最終的にはそのライブラリのミントのファンクションを呼び出すということを、中ではやってるっていう、本当にそれだけしか、まあ、私のやったことは本当にそれだけで 以上って感じなんですけど、まあ、なんか、まあ、それなりにこういう仕組みになってるんだ、みたいなのは、まあ、分かったのは良かったな。全然ね、まあ、ちょっと、特にここまた数ヶ月全然一切キャッチアップできてない状態なんで忘れつつあるんですけど、まあ一応なんかこういうこともやってみて、なんかこの辺ってやっぱりそのある程度、中身、そのなんだろう、言語仕様とかまで分かってなくても、なんかこういう作業をやっているんだな、みたいなのは、まあここら辺はなんか経験上ちょっと分かるようになってきたなっていうのは、多分これをインターフェースを実装しているっていう意味なんだろうな、みたいな。本当にネット上でさらっとこう、この企画のコードを探しただけなんですけど、 言いますね。で、企画が違うと書き方がまたちょっと違ったりするんですよね。この
そうなんだ。それ、どのくらいのライフサイクルなわけ、そういうのって。
ライフサイクル。
というか、なんか、どのくらいでなんか、その新しい企画が出てくる
いや、わからない。これよくわからない。なん
の？追 っ
か、バ
か
ン
け
バ
ていくのもすげえ大変そうだなと思って。
ン。ね、そうそう、私が最初
うん。
になんかこれ参考にしてくださいって言って見てたドキュメントが、すでに何個か前の企画のものだったんですね。
どんくらいの変化があるのかよくわかんないけどね。なんか
なんかちょっとパラメーターの数が違うとか、パラメーター、なんかファンクションの名前が微妙に違うとか、なんか多分そんな感じだと思うんですけど。全
まあ、確かに開発が今すごく
まあそうでしょうね。
活発なんだろうからね。
そう。だから本当に、まあ、全然なんかこれは、まあ、途中で引き渡しちゃったんだよ。まあ以上って感じ。まあ本当はね、テストコード、これなんかクライアントから多分このパブリックのさ、今書いたミントのファンクションを呼ぶんだろうなとか思いつつも、それをテストで書きたいなとか思ったんだけど、テストはね、JS なんですよ。なんかどうやって書くのだろうとかって調べてるうちになんかちょっとタイムアップで終わっちゃったんですけど、なんか、周辺のなんかテストも JS だし、なんかモカとかなんかその JS でよく使われてるテストフレームワークだったりするし、なんか本当ここだけがソリディティの、まあ、コードなだけであって、あとはなんかデプロイのコンフィグみたいなものも JS で書くんですけど、まあなんか普通にモジュールエクスポートした、こう、いわゆるオブジェクト、まあ、JSON っぽく書くなんかこうですね、ネットワークの、メインネットワークはこれだよ、これ使うよとか言って。テストネットはこれ使うよ、みたいな。で、書いておいて、で、なんか、もう一個登場人物がいるのは、ハードハットというですね、これは、多分、この、開発ツールなんでしょうね。ハードハットというのが、この、ちょっと、なんて説明したの？この、デファクトスタンダードに今な、一番メジャーなんだと思うんですけど、これ、どこだっ
何
た？
アプリでいうとこの SDK 的な？
ああ、そうかな。SDK、イーサリアムデベロップメントエンバイロメント。だから、なんか、これを使って、このハードハット、スペース、なんだったっけ、テストだったかランダとか、そういうなんか、すると、ローカル、例えばローカルで、このテストネットの あ、ローカルはローカルのネットワークか。っていうのがおそらく立ち上がって、そのローカルのブロックチェーンネットワークなのかな、の中で、そのトランザクションとかが発生させる。
なるほど。それを落としとくと、要するに、なんかいろんな接続情報とかいろいろ、まあ、うまいことやってくれるって感じなのか。
あ、多分そう。名前とか、テストね、なんかほら、メインネットっていきなりやるとやばい、恐ろしいみたいなイメージがすごいあると思うんですけど、なんか、ローカルと、まあ、普通の開発としてローカル、まあ、なんかステージング、テスト環境みたいなところと、で、本番みたいなノリだと思うんですけど、なんかそのテストネットみたいなところも、テストネットワーク用のなんかいろんなものがあるんで、まあそういう名前を書いてですね、多分、このハードハットデプロイだったかな。なんかそんな感じすると、そのテストネットワークにこう API のキーとかとともにつながって、そこで試せるよみたいな話だと思う。
開発のための環境を整えるためのなんかが提供されてるってことだね。
そんな感じです。っていうね、まあ本当、ちょろっとしたことで話すのもちょっと気が引けるレベルなんですが、まあ、こうよくわからないながらもね、これも最初の話に戻るけど、技術的にこう未熟なことをお人前で話すのは私はすごいダメなことだと思ってたんですが、よくわかってないのになんか。
いや、全然私からしたら分かってるからな。
なんかそういうふうにね、とらわれてたん
いや、
です。
なんか分かる。なんかそういう専門性の高いものってさ、多分なんか、結局なんかいろんなことってグラデーションがあるんだけど、なんか割となんかこう、0か100かみたいな風に考えちゃうんだよね、なんか。
そう。
結局だって、ゆうちゃんのレベルに達してない人だっているわけだから、そういう意味ではさ、ゆうちゃんのレベルに達したいと思ってる人には有用な情報だったりってするけど、まあ、どっちかというとゆうちゃん上を見てるってことだよね。
なんかこういうこと喋るときって、前回の AI の話、AIML の話とかも、私は知ってる、詳しい人はめちゃくちゃいっぱいいる中、そういう人たちの顔が思い浮かべながら、なんか、 そう、適当なことを言うのもなとか思いながら、ただその一
いや、
方
わ
で、
かる。
さっき言ったみたいに、やっぱりその初心者へのハードルみたいな、まあ、特に私が昔思ってたような、なんか、こんな、ちょこっと、あまり深く100%分かってなくても、一歩踏み出すみたいなところは結構有効じゃないですか。
いやい
そう
やいや、
いうのはい
そうい
ら
う
な
こ
い
と
よ
も、
み
す
た
べ
い
て
な。
あそこから始まるところだからね。
そうね。だからちょっと、ずるずると今に至ってしまって、半分忘れかけてるんだけどね。まずちょっとそんなようなね、このブロックチェーン、イサリアム周りをちょっと触ってましたよっていう話をね、したって感じかな。そう、なんか前回も、やっぱりその専門の方とか、なんかちょこちょこね、すごい優しいリスナーさんがですね、DM とか教えてくれるんです。これはこういうことだと思いますよ、みたいな。で、言ってくれたりして、すごい嬉しい、ありがたいな、そういうフィードバックをいただけるんだって思いながら、オープンに、なんか言われるというよりは、これはちょっともしかしたら、あんまり ちょっと違うかもしれませんよとか言って教えてくれる人とかいたんですね。そうそう。なんか、DM で教えてくれて優しい世界だなとか思いながらですね。ねえ、前回もなんかチャット GPT のこととかも結構日本の私のその周りのこととかだけを喋ったりしてたけど、なんかアメリカと日本のこの AI に対する認識の差みたいな。あと、こういう研究ありますよとかっていうのを教えてもらったりして、ちょっとまたちゃんと読みたいんですけど、そうそうそう。まあ、上には上がもちろんたくさん入れながらね。
ねえ。
まあ、こういうちょっと、初心者へのこうハードル導入っていう意味で、今日はちょっと技術会をしました。
ありがとうございます。
なんだこんなしてるうちに時間がね。
もう、本当だわ。早い早
なん
い。
か私一人で喋ってたから、松井さんなんか一言あれば
い
どういう。
やー、全然ないですけど、インフルエンザが猛威を振るっているっぽいので、皆さんお気をつけください。
大丈夫ですよ、お子さんは。
あ、うちはもう、やっと、明けまして、今日から、
ああ。
無事、保育園に行きましたが、5日間の隔離生活を経て。
なんか、
そう、まあ、だから、なんだっけ、発症から最低5日、発熱、熱が下がってから3日、みたいな感じだね。なん
そう
か。
か、もうインフルエンザどうだったかとか思い出せないですね。なんかコロ
い
ナの。
や、でも私ずっと子供の一緒に部屋で、看病してたけど、私は移んなかったっすよ。
ああ、そうなんだ。
私って結構免疫強いんだなって思いながら。
強くなりますよね。
いや、ほんとほんと。なんかすごい大変。でももうだんだんね、なんか春が近づいてる感じの日の光になってきたし。
だね、本当に寒いけど、今週とかマジ寒いけど。
ね、今日とかめちゃくちゃ寒いけどね。
本当ですね。ちょっとね、徐々に関心をでと思います。はい。
い。お
じゃあ、
体にお気をつけて。
そうですね。
はい。
では、ここで切ります。お疲れ様。
お疲れ様です。